11第9回小説安住の読もう第3部その14から18薄井の真骨頂どこを読んでも納得。六山の名作若きカフカス人の誕生、信濃のアルテと呼ばれた斉藤茂の登場、白樺派教師を迎える六山の老夫婦、佐藤東山海地校長が子供たちに呼びかけた情念を見よ、高村光太郎と千恵子の狂おしさ、南安住教育会現安住の市教育会初代会長の岡村千又の東西南北会発足、雑誌信濃富士編集長の相田哲類が田中光類として登場など、この5つの章は薄井自身が語っている開いたところを気に入って読んでいただければ結構を代表しています。その中で特筆されているのは雑誌白樺につながる信州白樺教育です。実は小説安住ので安住のが舞台となる場面はそう多くはありません。その舞台がこの15から18にあります。東京帝国大学を卒業し、福島県双葉中学校、現双葉高校を初任校に38歳まで教壇に立ってきた薄井にとって、教育に寄せる思いには強いものがありました。そんな薄井の熱意が伝わる章です。その18では、戸倉事件と大和事件により教職を追いやられ、若くして生涯を終えた、中谷勲が白樺教育に陶酔する中で、子供たちに向けた愛の言葉が彼の日記を通して記されています。4月1日、略、俺は胸がいっぱいだ。我が心、安住野に通う。安住野の子供、安住野の自然を思うとたまらない、と続きます。六山館の写真が1枚あります。写真の説明、現在の六山美術館が創設されるまで、六山の作品が収蔵展示されていた六山館、荻原守江製菓、白樺派教師らと井口紀元次が訪れた場所であり、薄井芳美自身も松本女子師範勤務時代に生徒を引率し訪れています。